光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今朝はですね、先ほどエアコンの、スイッチを入れ替えまして、昨日までは、冷房で26度のドライにしてたんですが、先ほどね、暖房の26度に変えさせてもらいました。運転切り替えをさせてもらいましたね。今朝はですね、お参りするときにね、襟元が寒いなと思いまして、引き出しから、マフラーを出して、ね、ちょうどこの黒衣に合うような黒い、ね、マフラーがありました。それをしていったんです。どうもそれは、今日16年の命日を迎えた兄上のね、使ってたものなんですね。先日兄嫁が送ってくれたわけなんですね。それがちょうど今朝間に合いまして、まあちょうど兄上のその命日に兄上の御霊様と一緒にね、お参りをさせていただこうということで、まあ、それを使わせてもらいました。つい先日までお参りしたら汗をかいたり、扇子を持っていたらね、扇子の代わりにこのマフラーをつけていかないかなりそうなりましたが、今体調を崩している方が非常に多いです。私も昨日からちょっと体調が、なんかおかしいなという感じがしておるんですが、今朝はまあこうして元気でね、皆さんと一緒にご機嫌をいただくことができましてありがたいことですね。皆さんもぜひね、この気温の変化に対応してね、気をつけてくださいね。それでまあ兄のことをちょっと思い出させていただいておりまして、私にとってはどちらの兄もですね、秋尾兄も与清兄も恩人であります。なんでかというとですね、この二人の兄上が出て行ってくれてなかったら私はここに折れないわけなんですね。どっかでヤクザになってたかもわからない人間なんですね。そういうことを思いますとね、本当に、ようもようも家出をしてくださったなと。金光学園を卒業してね、まあ父は長男ですからね、父は特に佐賀出身の九州人ですから、特に長男を大事にするわけです。でもその秋尾兄をですね、将来のその二代目にという願いを当然持ってですね、育てたわけですよ。お金もないのに金光学園にね、行かして。ところがその兄にとってみたら、私は聞いたことないですけど、多分ですね、期待をかけられすぎて重圧を感じたんだと思うんですね。それともう父はですね、まあいわゆる九州男児であり明治生まれの人間ですから、考え方が古いんですよね。だから兄のと多分その考え方のズレもあったと思う。私もですね、もう少年時代から青年時代かけて父が嫌いでしたからね。もうとにかく頑固でね、なんか気に入らなかったらパーンと殴るんですよね。そういうふうな父でした。で、兄はその高校卒業してすぐにね、幸い父のお姉さんが佐賀でダムネ屋をやってたんです。上野飲料というね、サイダーとかラムネとか作って、まあ、当時はすごくよく売れたんですね。九州一円にその三輪トラックでですね、三輪車があったでしょ、あれで、九州一円にですね、金的サイダーをね、売った。まあそれでおばは大いに事業に成功して、婦人会の会長したりね、 まあ、大活躍をしてた男勝りの人でね、多分あの吉郎さんや君江さんは知ってると思うんです。最晩年、ね、うちの住吉さんの小屋でね過ごさせていただいておりましたね。男勝りの助決でした。でそこで兄はですね、まあ、ボイラーマンをしたりその運転手をしたりしてですね、ああそこでお世話になったんですね。まあ、ところがですね、その後に皆さんご存知のようにコカ・コーラというのが出てきてペプシコーラというのが出てきて その、そちらに取られるんですよね、客をね。で、まあ、ラムネやサイダーというのはもう社用になって、会社を閉めたわけなんです、まあ、今またねサイダーとかラムネ復活してますけどね、まあ、そういうふうなことでその兄はですね、幸い今度はですね母のお姉さんが、大阪の道頓堀でいろはというね料亭旅館を経営してたわけです、まあ、旦那さんが坊ちゃんでね旦那さんのお父さんが事業家でしたので、その一等地にですね最高のその料亭旅館があったわけです。でそこのですね、やっぱりそこもお風呂を沸かしたりするわけですから、ボイラーマンとして、そこに行くわけですね。今度はでお世話になる。でその時の遠藤というねそのおばの家は、まあ、当時ですねそういう非常に豊かなというかリッチな環境でしたから、その東京からですね松永和夫さんというその長唄のね当時当代一流の超一流の長唄の師匠を招いてですね長唄を習ってたわけです、まあ、今でもねそういうことをしてる人が道楽でしてる人がいるんですけどね、まあ、昔はそういう人が結構いたんですね。でそこで兄がそのたまたま歌ったなんか歌謡曲を歌ったのか民謡を歌ったのか知りませんが、その松永和夫さんがですね、あんたの声は長唄にいいというところでねスカウトされてね弟子入りしたわけ。それで兄が東京に行ってですね、松永和夫さんというね、まあ、文化勲章を受賞したかな、確かそういう人だったと思うんです。長唄会のね、ものすごいいい先生に恵まれてね、そこで修行するわけです。で住まいはですねなんとその麻布教会のねすぐ近くだった、六本木のね、まあ、そこは便利がいいとこなんです。東京駅からも近いしね、今でも六本木言うたら、まあ、その東京でも一番のオフィス街ですよね。そういうことで兄はどういうわけかおばさんやね、それから、姉がお世話になった麻布教会のお世話になってですね、そして長唄師として成功するわけです。先日姉と電話で話したんですが、息子たちも孫たちももう本当に恵まれてね大活躍をしているわけです。で兄の長男の弘樹君というのはその、まあ、今その兄がやってたようなことをやってるんですが、神戸にですね神戸の呉服屋さんがその弘樹のことを気に入ってくれてね、そこに毎月出前で長唄の授業をしてるわけです。着物屋さんですから着物の関係のお客さんがどんどんどんどん増えてきて大変なことになってるわけです。それから次男ね、金沢の方にですね、この三味線なんです。金沢は芸事が盛んなんですよね。今でも芸者さんがいるわけです。でそこに行ってその三味線の指導をさせていただいてるんですね。で弘樹の2人の女の子はですね、なんと東京芸大を2人とも卒業してね、芸大に入ること自体が今できないぐらい難しいんですけど、こう2人とも卒業して今もうプロとして長唄で活躍してるんですね。
その先生がですね、ついた先生が人間国宝なんですね。だからすごいこう恵まれてるわけですね。で、兄嫁のですね、その幸子さんがいつも言うんです、パパのおかげなんですよって言うんですね。まあ兄はね、好きなことをしてね、あんまり全部はちょっと言えませんけど、これ全国に広まりますから、あんまり本当のことを全部言えませんけどね、いろいろ兄も好きなことをしてですね、姉を泣かしたこともあるんですよね。まあ、それでも今は姉はですね、もうパパのおかげなのよって必ず言うんですね。それはその子供たち孫たちのために自分がですね、その苦労をして一生初めてね、こういう歌舞伎の世界、長唄の世界というのは普通は代々続けていくものなんです。新参者が入れるような世界でないんですよね、代々ね。そこに入ってるとても苦労したわけ。その苦労したことが子たち孫たちのために、まあ、今ね大いに役に立ってるということですね。今日は兄の命日にあたりまして、兄の思い出話をさせていただきました。まあ、皆さんにとってみたらあまり関係ない話かも分かりませんがね、人生というのは面白い。本来ならば長男が後継ぐべきだとかいうのはありますけど、そういかないこともある。まあ、そのおかげで私が今こうしてね、2代目として、私のようなものでも使っていただいているわけでして、これも神様のお計らいだろうなというふうに私はありがたくお礼を申させていただいております。はい、今日もようございます。